では一言お祈りをして説教に移りたいと思います。天地万物を創造され私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日もこのようにして市場教会の礼拝に私たちは集うことができ、あなたご自身を礼と誠をもって礼拝できます幸いを感謝いたします。先週は小安智子先生が天に召されました。神様が先生を通してなしてくださったその御業を心から感謝いたします。今天において安らかに主の御元におられると思いますが、どうか東照先生はじめご家族の皆さんの上に神様からの深い慰めがありますように、また神様、クライストチャーチ、ニュージーランドのクライストチャーチでは49名の方々がモスクで襲撃され命を落とされました。神様どうぞ本当にあなたの深い慰めがご家族の上にもありますように、そしてどうかこういう時に本当に私たちはたとえ異教徒の人たちであっても本当にこういうような事件が起こらないように、また本当に宗教や考え方の違いで本当に殺戮が起こったりすることがないように、私たちがこの社会を見張っていくことができますように、またあなたがそのように助けてくださいますようにお願いをいたします。神様、本当に今ニュージーランドの教会では多くの祈りが捧げられていると思いますけれども、神様どうぞ本当にこのようなことが起こることがないようにあなたが守り導いてください。神様どうぞ御言葉を私たち聞こうとしていますが、御言葉をもって私たちの魂に語りかけ、私たちがあなたの御言葉に応答して歩むことができますよう助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝はダニエル書の3章の16節から30節のところを通しまして、たとえそうでなくてもというタイトルで説教させていただきます。私は新改訳聖書の2017年版を使ってますので、ちょっと3版と和訳が違っているところがありますが、ご理解ください。私たちが今住んでいるこの日本という国はですね、多神教の国として知られています。日本人というのは八百万の神を信じるそういう民族だと、世界では見られているわけですね。こんな歌があります。分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るかな、分け上る麓の道は多けれど同じ高嶺の月を見るかな、つまりですね、どんな宗教も良いことを教えていて、結局はどんな宗教も最終的には行き着くところは同じなのだ、そういう考え方があります。またこの国にはキリスト教がなかなか根付かないと言われているんですね。プロテスタント宣教が150年の歴史があっても、未だに人口の 1% に満たないクリスチャンがいると、言われています。ただイエス様にだけ従って生きる、そういう生き方をするのがこの国ではとても難しいようであります。でもそれは日本だけではないんですね。共産主義の国やイスラム圏ではイエス・キリストに従うということが本当に命の危険と隣り合わせだ、そういう環境の中に生きている人たちも多くあります。で、私たちがこの継続してこの学んでいる、ダニエルとその仲間たちも同じような状況に置かれていました。イスラエルはその偶像礼拝の罪によって南北に国が分断されてしまいました。北はアッシリアに占領され、南はバビロンに占領されます。第二列王記の24章の14節から16節というところを見ますと、エルサレムからですね、少なくとも1万8000人以上のユダヤ人がバビロンに連れて行かれたようです。その中にダニエルたちも含まれていたわけですね。自分たちの国を失い、異教の地で、異国の地で信仰を守っていったダニエルとその友人たちの物語がここにあります。ダニエル書の2章においては、神様が ダニエルを通してネブカデネザル王の夢を解き明かしたということを学びました。今は栄えているバビロンもやがてはこの滅びですね、そして次々に新しい王国が起こっては滅びることをダニエルはこの伝えていきます。ダニエルにそのような知恵を与えた神様をネブカデネザル王は認めざるを得ませんでした。それでダニエルにバビロン州全体を治めさせ、シャデラク、メシャク、アベデネゴにはバビロン州の行政を司るようにさせるわけです。ダニエル書の1章と2章においてはダニエルが中心的な働きをしています。でもこの3章ではダニエルは登場しないんですね。シャデラク、メシャク、アベデネゴという3人が主人公であります。3章を読むとダニエルだけが強い信仰を持っていたわけではないことが分かります。4人は異国の地で異国の王に仕える者、そして政治的な地位が与えられた者として神様の御心に従って歩むことができるようにお互い祈り合っていたと思うんですね。まあ、どのくらいの頻度で実際に顔と顔を合わせて会うことができたのは極めて限られていたのかもしれませんけども、しかし会うことができたときには本当に心から祈り合い励まし合っていたことだと思うんですね。私たちはどうでしょうか。日曜日で教会、日曜日に教会で共に顔と顔を合わせるとき、あるいは祈りのグループで交わるとき、私たちはどんな話をしているでしょうか。最近見た映画の話でしょうか。あるいは今一番ハマっているダイエットの方法でしょうか。もちろんそういう話題を私たちは持ち出してはいけないというわけではありません。でも私たちがこの教会の交わりに与えられている、教会の交わりに加えられているのは、私たちは何よりも互いに主に従っていくことができるように励まし合うためであります。明日から私たちはそれぞれまた職場や学校へ散らされていきます。多くの場合そこにはキリスト者がいない世界だと思うんですね。さまざまな誘惑や課題があると思います。私たちがまず教会の交わりにおいて励まされ強められていなければ、どうやって私たちは世においてイエス様の素晴らしさを明かしすることができるでしょうか。キリスト同士の交わりというのは互いに祈り合い励まし合うために与えられているものであることを再確認したいと思います。ヘブル人の記者もですね、次のように記しています。ヘブル人の手紙の10章の24節から25節というところですね。ヘブル人の手紙の10章24節から25節というところです。お読みします。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることは分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。イエス様がもう一度来られるその日が近づいているのですから、私たちは互いに励まし合い主に従っていくことができるように励まし合い祈り合っていこうではありませんかと勧められています。おそらくですね、ダニエルと3人の友人たちも同じように励まし合いバビロンの地で主の前に歩んでいたことと思います。ネブカデネザル王はダニエルの夢の解き明かしを聞いて、神という方がおられるイスラエルの神の存在を知りました。しかしそれでも彼は神の前にへり下るということはなかったようです。で、彼はですね、自分の権力を示すために巨大な金の像を作ります。これがこの3章の前半に書かれていることであります。高さは60キュピト、幅は6キュピトで、そしてドラという場所にそれを建てたと一節に記されています。まあ、1キュピトというのは45センチぐらいだそうですので、だいたい高さは約27メートル、幅は 2.7 メートルぐらいだったと 言われています。27メートルというとですね、だいたい9階建てのマンションと同じぐらいの高さだそうです。それぐらい巨大な像を、ネブカデネザル王は建ててそれを拝むようにと、命じたわけですね。そんな巨大な金の像を建てたネブカデネザル王はその像の奉献式を行います。でそこには国中の重役の役職に就く人々が招かれました。どんな人が招かれたのか、この2節に出てきます。この大衆とか長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、諸州の高官、それぞれどういう役割だったのか私たちにはなかなか分からないですけれども、しかしもう国中のもう主要な役職に就くものを全部集めたわけですね。で当然ダニエルやシャデラク、メシャク、アベデネゴも招かれたことと思います。金の像の前に並んだ多くの人々の前で伝令官と呼ばれる人が力強く叫んだと4節から6節に記されています。お読みします。伝令官は力強く叫んだ。諸民族、諸国民、諸言語の者たちよ、あなた方はこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞いたときは、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも即刻火の燃える炉に投げ込まれる。たくさんの楽器を用いて式典を計画したようですね。今で言えばおそらくフルオーケストラを用意して、もう本当に荘厳な式典を計画したわけです。でバビロンにはユダヤ人をはじめさまざまな民族がいましたけれども、それを一つにまとめるためにはもう強力な宗教的な力が必要だと考えたと思うんですね。この像を拝まない者は火の燃え炉に投げ込むと彼は命じました。でもそんな中でその像を拝まない人々がいたんですね。それに気がついた人々がそれを密告するわけです。おそらく彼らはすでにですね、ダニエルとその友人たちがバビロンの神々を礼拝せず自分たちの 神を礼拝していることについて気がついていたと思うんですね。そしておそらく心よく思っていなかったと思います。そのように彼らが自分たちとは違う信仰を持っているのを見てこの王に訴えるわけですね。それが12節です。あなたがバビロン州の行政を司らせた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えずお立てになった金の像を拝みもしません。そんなふうにして王に訴えたわけですね。それを聞いたネブカデネザル王はどうしたでしょうか。怒り狂ってですね、彼らを呼び出します。そしてもしその通りならお前たちを火の炉の中に投げ込むというんですね。15節です。今もしお前たちが角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよい。しかしもし拝まないならお前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。ネブカデネザル王は三人が信じている神の力を試しているんですね。これがいつも世が私たちに挑戦してくることではないでしょうか。一体あなたの神がその問題を解決してくれるのか。クリスチャンになったからといってどんないいことがあるのか。クリスチャンになっても全然変わらないじゃないか。どんなに伝道してもあの人もこの人も救われてないじゃないか。無駄なことをしてるだけじゃないか。そんなふうにこの世は神の力を認めず神の力を否定し私たちを神から離れるように誘惑してくるわけです。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人はこのネブカデネザル王の挑戦にどう答えたでしょうか。16節から18節ですね。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカデネザル王よ、このことについて 私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。彼らの信仰ははっきりしてるんですね。私たちの仕える神は必ず私たちを救い出してくださいます。そうはっきりと宣言します。たとえ火の炉の中に投げ込まれることがあったとしても、神は私たちを見捨てるようなお方ではない。必ず私たちを助けてくださる、そういう信仰を持っています。私たちはどうでしょうか。確かに神様はイエス・キリストにあって、私たちを罪から救い、永遠の命を与えてくださいました。そのことは信じていらっしゃるかもしれません。たとえ地上での命は終わることがあっても、天国に行くことができる、そういう信仰を持っていらっしゃると思います。でも同じ神様が、私たちが毎日ぶつかる問題や課題について解決を与えてくださる、そういう方であるということを信じていらっしゃるでしょうか。神様は私たちを愛しておられます。私たちに目を留めていてくださっています。親がですね、生まれたばかりの赤ちゃんを大切に見守っているように、神様は私たちを見守っていてくださいます。決して私たちを見捨てられる、そういう方ではありません。でもちろん罪は裁かれます。しかし、私たちが悔い改めて主に近づくなら、必ず主は受け入れてくださいます。何度でも受け入れてくださいます。私たちを神様の愛から引き離すものは何もないんですね。そういう神様の深い愛と信頼を持って、私たちは日々神様と共に歩ませていただきたいと願います。しかし、このところでこの3人はですね、さらに驚くべき言葉を付け加えているんですね。この18節です。たとえそうでなくてもと3人は言うんですね。何かの理由で、たとえ神様がもし私たちを助けないということがあったとしても、火の炉に投げ込まれて焼き殺されるようなことがあったとしても、それでも私たちはあなたの神々には使えません。金の像を拝むようなことはしません。そう断言するのです。たとえそうでなくてもというこの言葉は、不信仰の言葉なんでしょうか。たとえ全知全能の神様だと言っても、できないこともあるよな、そういうニュアンスなんでしょうか。そうではないんですね。ここには信仰の究極的な姿勢があります。それは、神様がなさろうとしていることに 100% 信頼するという姿勢です。私たちは信仰を持って祈ります。自分の願いや自分のリクエストを神様に伝えます。しかし、その結果、たとえ自分が願っていたような結果にならなかったとしても、それが主の最善だと受け止めるという信仰ですね。私はそのことを改めてですね、3年前に教えられました。もう何度もお話ししているかもしれませんけども、2016年の5月に2人の宣教師が癌であることが分かりました。1人は日本人で、北朝鮮の人々への働きをしていた伊藤忍先生でありました。もう1人は OMF 日本フィールドの代表をしておられたデイビッド・ファーガソン先生という先生でした。どちらも私が本当に尊敬する宣教師たちでありました。闘病生活が始まって、もう全世界の OMF で祈りを捧げました。ある時には断食祈祷、ある時には連鎖祈祷をいたしました。約1年間の闘病生活の後、ファーガソン先生は2017年4月25日に、伊藤忍先生は同じ年の4月26日に、もうまるでですね、足並みを揃えるかのように天に召されていきました。葬儀は4月28日同じ日でありました。ファーガソン先生は52歳、伊藤先生は42歳の若さでありました。神様、どうしてですか。まだまだこれからできる宣教師なのに、どうして神様は こんなに早く彼らを取ってしまったんですか、私は本当に何度も訴えました。そして今もですね、このことの意味はわからないことがあります。でもはっきりしていることは、主はすべてのことをご存知なのだということなんですね。主は私たちのもう 何千何万人という人の祈りを聞いてくださった上で、そして主の最善をなしてくださったのだということなんです。彼らが癒されて宣教活動に復帰してほしい、そういう私たちの願いは叶うことはありませんでした。でもたとえそうでなくても、神は生きておられ、私たちに最善をなしてくださるのだという信仰に立つことを私も教えられています。聖書に戻りたいと思います。さて、3人はどうなったでしょうか。ネブカデネザル王は3人の信仰の応答を聞いて怒り、この火の炉をですね、普通よりも7倍熱くするように命じたんですね。そして3人を縛って燃える火の炉の中に投げ込みます。でも皮肉なことにですね、あまりにも火を熱くしたせいで、3人を持ち上げて投げ込んだその人たちがこの火によって焼き殺されてしまったと書かれています。22節ですね。王の命令が急であり、炉が非常に熱かったので、その炎はシャデラク、メシャク、アベデネゴを持ち上げた者たちを焼き殺した、まあ、本当に皮肉なことであります。彼らはどうなったでしょうか。24節と25節をお読みします。その時ネブカデネザル王は驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。彼らは王に答えた。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々のこのようだ。火の炉の中に投げ込まれたのは3人でした。しかしネブカデネザル王には4番目の人が見えたというんですね。そしてその姿は神々のこのようだというんです。そして3人を炉の中から出してみると、なんと彼らが着ていた服もまた髪の毛すらも焦げていなかったというんですね。火の炉の中に投げ込もうとした者たちが焼き殺されて、火の炉の中に投げ込まれた者が全く焦げることもなく救い出されたというんです。おそらく多くの方はそんなことあるんだろうか、信じられないと思ったと思うんですね。どうでしょうか。私は聖書の言葉ですから文字通り信じています。3人は王からの厳しい命令にもかかわらず、神を礼拝することを第一にしました。それゆえに人間的には安全を奪われ、もう殺されてもおかしくない状況に追い込まれました。でも反対に、安全な場所にいたはずのネブカデネザルの部下たちが焼き殺されてしまったのであります。私たちはどこかでいつも自分の安全を第一に考えて生きているのではないでしょうか。まあ、それはある意味で普通のことであります。でも一番安全なことというのは、私たちが神様の御心の中に生きている、神様の御心の中に生かされているということではないでしょうか。私たちが神様の救いをいただいて、神様に聞き従って歩んでいるという確信があるならば、たとえどんなことが起こっても恐れる必要は全くないのです。私たちの罪を許すために死んでくださった、そしてよみがえってくださったイエス様の救いに心から感謝をして、イエス様にすがりつつ、イエス様を主として生きることが私たちにとって最も安全な生き方なんですね。私と家内は11年間カンボジアで宣教師として働いていましたけども、よくですね、カンボジアで働いているときに、よくあんな危険な国で働いておられますねとか、どんな危険な目に遭いましたかとか聞かれることが確かに多かったです。で、実際に危険な目に遭ったことは何度もあります。小さな事故ならも何回もありますし、拳銃を突きつけられたこともありました。でも不思議と心にいつも平安があったんですね。もちろんそれは多くの皆さんが祈ってくださっていたからだと思います。でもやはり根本的には、主が共にいてくださる、そういう平安があったからだと思います。 主が共にいてくださるという信仰を持って主に信頼して日々歩むことが何よりも安全な歩みなのではないでしょうか。ネブカネザル王はこの結果に驚嘆したと思うんですね。そして言います。28節そして29節です。ネブカデネザルは言った。本べっかなシャデラク・メシャク・アベデネゴの神、神は御使いを送ってこのしもべたちを救い出された。王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこの者たちを、それゆえ私は命令する、諸民族、諸国民、諸言語の者のうちシャデラク・メシャク・アベデネゴの神に対して不敬なことを口にする者は誰でも八つ咲きにされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。王は3人の信仰の上に彼らを火の炉に投げ込んで滅ぼそうとしました。しかし神がそこから助けてくださっている様子を見て、神の皆を褒めたたえるんですね。そして最終的には自分たちの神を最後の最後まで信頼し続けたこの3人の信仰を褒めたたえるのです。私たちはこの世に出て行き、そしてこの世で主の素晴らしさを伝えていきます。でそのためには多くの方々と付き合いをします。でそういう中にあって私たちの信仰が試される時がやがて来ます。信仰のゆえに人から煙たがれることがあるかもしれません。八百万の神を信じる人々にとっては、聖書の神だけを信じて生きる生き方は窮屈で不寛容だと思われるかもしれません。でもそういう中で私たちがただ主を愛して主にのみ仕えていくことを神様は望んでおられます。そして神様はそういう弱い私たちを助けてくださいます。最後に第一ペテロ2章の12節というところをお読みして説教を閉じたいと思います。使徒ペテロは次のように命じています。第一ペテロの2章の12節ですね。第一ペテロ2章の12節です。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。お祈りをして終わりたいと思います。目深い私たちの父なる神様、今日私たちは再びダニエル書から学ぶ機会が与えられました。シャデラク・メシャク・アベデネゴの3人は金の像を拝まなければ火の炉に投げ込まれる、そういう生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされました。しかしその中で彼らは神様に聞き従うことを最後まで守り通しました。たとえそうでなくてもそういう信仰を持って臨みました。結果として神様は彼らに御使いを送り、彼らを助け出してくださいました。神様、私たちはこの日本という本当に多くの神々が住むと言われる世界に住んでいます。ただあなただけに従うこと、ただイエス様だけに従うことは時に奇妙に思われたり、あるいは融通の利かない者たちだと思われたりすることがあります。そして私たちは恐れてしまい、福音を伝えなくなったり、あるいは信仰を隠してしまう、そういう枠に神様会います。でも神様、どうぞ私たちがこの日本という国に置かれていく中で、どうぞあなたを第一として続いて歩んでいくことができますように助けを与えてください。そして神様が私たちの歩みを祝し、私たちを通して恵みを周りの人たちに与えてくださっていることを信じつつ、どうぞ今週もただ神様に聞き従い歩むことができるように助けを与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。